熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美佐、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、いよいよ今日、まあ、日本時間は明日ということかもしれませんが、7月26日からフランス・パリでオリンピック行われます。
そうですね、
もういいですね。このパリっていうだけでこうワクワク感が何でしょうか、
ね、
私だけでしょうか、32競技329種目が実施されるということで、開会式は7月27日土曜日、日本時間2時30分から朝の6時15分に行われます。
ね、セーヌ川で。
絶対寝ちゃうわ、これ。
セーヌ川で。
これ、この時間にやるってことは、ずっとパリで競技がするのはこの時間ってことかしら。
そうやね。
寝不足が続きますね。セーヌ川が舞台のオリンピック開会式。
うん、ええ
ー、ね。ね、一生に一回オリンピアンとして出場できるならパリ大会いいですね、なかなか。
必要は無理やけど見に行きたいな。
来たい、
ね、パリってね、まあ、僕も5回ぐらい行ってけどな、やっぱこう景色がいいね。あのなんか建物が、みんな芸術的な、あれはええわ。向こうはね、だから石造りね、
そこが大きいんですか、ね、
下が全部石やから、石を切ってやってる。日本はどうしても木でしょ、だから木は長いこと経つとね、色が変わって腐ってきますよ、石は変わらない。それがいいね。だからパリは外観は直れへんからね、全部内装は直れるけど、なんであんだけ長いことね、あのできるからね、天井が高い。
あ、いつもね塾長おっしゃってますよね。
そうそう、天井が高いと排水がいろんなとこへ、配管勾配20セント取れるから、天井高が低いとそれがなかなかできる。僕は天井が高いから何百年の歴史、
それは最初から分かっててそう作ってるんですか、構造が。
それはどうか知らんけど、まあ下水道は向こうの方がね発達してるよね、上下水道は、日本なんか、まあ、井戸みたいだったか昔か。
でもフランス昔はひどかったですよね、道に全部こうもう汚れてて。
人間ってずっと進化すると背が高くなってるやん、昔の人は背低かった、あのヨーロッパのああいう騎士やでもね、結構背低かった。
え、そうなんですか。
低かった、ほんまに低かった。
あれ、あの重い鎧着てるからじゃない。160
ぐらいやって、だんだん大きくなってるんだけど。あれ、映画で見たらめちゃくちゃ目が大きいけどね、本当は背低かった。
へえ、ナポレオンとかもね、ちっちゃかったって言います
も
んね。
ものすごくものすごく小さかった。
まあ、日本人も今よりもずっと身長が低くて、
日本人もね、渋沢栄治でも150cmという話だったよ。
へえ、まあ、食べるのが良くなったっていうのはあるかもしれませんね、
まあ、で生活レベルかなり上がったからね、変わってきたと思うけど、
まあ、確かに、塾長何か楽しみにしている競技ありますか。
まあ、100m 競走ぐらいね、陸上の 100m
いつも興味ないって言ってるじゃないですか、走ってるだけやんとかって。
100m は見るわ。日本 の、 あの昔今までオリンピックになんか絶対決勝に日本人出られへんだよ、
はい、今年出られんのかな。
最近出られるのって、ね、スピードも結構速いのできるし、
まあ、今回で言うとあのバスケットボールとか
ルイ
選手、
八村ルイ
ね、もう楽しみ。もう今までで日本で一番最強ジャパンって言われてるぐらいですから。まああとバレーボールとかもすごい今回楽しい。
石川
兄弟で、お兄ちゃんと妹さんで両方男女で、石川選手は。
あ、男女なんか。
そうなんですよ、2人ともね。
柔道ちゃうの。
え、
柔道も兄弟で取れ。 それよりもね、一番気になるのはね、やっぱり水泳のね、バタフライの、あの女の子で、
池江選手ですか。
ね、
ねえ、
よう頑張ってね。
本当ですね、もうメダル取ってほしいですね、本当に。
取れるのちゃう、頑張ったら。
まあ、でも今回そのマラソンとかもあれですよね、パリの街並みを走っていくわけで。
そうやね。
ね、楽しみ、景色見られるじゃないですか、たくさんこう。
ロシアの選手はかわいそうよね、出られへんし。あの個人的には出られるらしいけども、 まあイメージ的にあんま良くないやんね。
でももうね、前回のオリンピックもそうだから2回ね大会にわたってそうなってしまうと、本当選手にとってはね、だってね選手寿命なんて短いんだからかわいそうですよね、あれ、うん、いやでも本当にこのオリンピックっていうなんか星回りじゃないけれども、本当にもう出られる回数チャンスが人生で数回しかない中で、そういうね、あの政治的な要因で出られなくなったりするのはやっぱり結構かわいそうだなと思います、
うんうん、ほんまに俺もそう思うわ。自分の国民がたくさん亡くなってるし、で、ね、彼のおかげで、ね、せっかくも素晴らしい選手がオリンピックに出られへんっていうのは、ね、
気の毒やな。まあでもあのオリンピックは平和の祭典ということで、
急に方向変わったよね。
そろそろまとめないと番組終わっちゃいそうなんで。
そういうことです。
もう無事にね何も起こらず、はいはい、終わってほしいなと思います、
はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりカモナスセットプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超 A の提供でお送りします。月決
賃貸塾
超 A や超 A 通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。いよいよ夏休みシーズンがスタートしました。塾長もですね今日はちょっと爽やかにポロシャツで、
いや暑いからね、もう大して用事なかったし、もうポロシャツ行こうかって来てんけど、
う
ん、
クールビズっていうやつはもう推進されてますか会社でも。
いやクールビズはまあ皆さん やってるけど、僕らでもまあネクタイしないということでしょ、うん、だけどもやっぱりお客さんとかがネクタイやからネクタイしていか
ん。で一応持ち歩いたりしてるんですけど、なんかネクタイ
そうちゃう、うん、お客さんがそうやったらしていかんね。
ではチョエさんあれですよね、皆さんにお揃いの T シャツも作られてますよね。
そうやね、あれ俺がデザインして、
あれは本当にあのシンプルなね、シンプルにおしゃれなんですけれど、うん、一見こう会社の T シャツには見えない。
そうやろ、はい、であれはうちの販売サイトで売ろうと思うのが目的やった。
あ、そうなんですか、うん、
だからあんまり分かりにくいのがね、本当はね、
うん
うん、あのロゴを逆から入れたかった、ベルビーを逆から、
うん、
まあ分からへんや、
うん、
横文字やし、うん、それを作るかいな思ったけど普通にしてしもてん。
いやでも全然で
それがええらしいわ。
いやいいですよ、私もあと一見おしゃれだなって。前ね塾長も来てらしたけど、うん、おしゃれでした。
いやなんか女性の人も結構来とんね、うん、気に入って僕がデザインしたんです。せっかく作んねえから、あれ300枚作んねえから、2枚で600枚作んねえから、女性も含めてね、うん、やっぱり来てくれな困る
やん。そうですそうです、
ほんならできるだけ分かりそうで分からんやつを入れ
た、うん、私最初分からなかったんですけど、よく見たらあれ見てみんな着てると思って気づきました。あってこれということで、今週はですね夏休みスペシャルと題してリスナーの皆さんからいただいていたあの小ネタ質問にお答えいただきたいと思っております、はいはいはい、まずはですね一つ目、バルコニーとベランダというのは違いがあるんでしょうか、
は
い、ということ。
これはね、まあ、非常に簡単なんですけどね、はい、バルコニーっていうのはまあ、最上階やったら屋根がないでしょ、部屋があって屋根のない、うんうん、あの広場があるという、
はい、
そういうところをバルコニーって言うんですよ。でベランダの場合はその1階下はね、うん、表にバルコニーがあるから屋根、うんうん、雨よけになってますから、
はい、
屋根がある場合はこれをベランダと通常的に言うというだけのことで、まあ、似たようなもんなんです。
じゃあ一つの棟の中にもバルコニーの部分とベランダの部分があるってことだ。
いやほとんどはさっきベランダが多いね、
まあ、最上階だけ要するに上がない、
最上階で上がないっていうのは少ない比較的。ああ全部もう日差しがついてる。
そうですよね、う
ん、だからマンションの場合は普通まあベランダっていう表現してるんですけども、うん、建物でね、うん、北側車線とか車線があるんですよ、うん、道路車線っていう、うん、車線を引いたらベランダが引っかかるからベランダなくなってるやつがある、うんうんうん、そういうのをバルコニーっていう表現にしてます。
わかりました、ありがとうございます、はい、続いて2つ目です。コンクリート建築の耐久年数はあるんでしょうか。
耐久年数は一応あの コンクリートのあれね、耐久年数ってね、いろいろあんねんわ、うん、あ全部にかかってくるねん。その何年間でその建てた建築費を焼却して損金扱いにして、まあ、税金が少しでも軽くなるりするんだけど、その配管とかね、コンクリートとかそんなんが全部と耐久年数が違うの、うんうん、で一般的にズボッと言うたら大体まあ 40-50 年っていうと、まあ60年は持つねんけどね。
うん、一番持つのってね、番組冒頭の話にありましたけど、石なんですか？石造り？
石が一番。だからヨーロッパ建築はほとんど、ヨーロッパでね、古い建物は全部石なんですね。うん、石は腐らないでしょ、うん、ずっと持つから、うん、そういうところは家賃高いんですよ。
うん、なるほど、
うん、だから石の建築物多い。まま、聞くところによると昔はロンドンは木造やったって聞いてないよね。だから火災があって燃えたから、はいはいはい、全部石に変えた。
え、石だと夏は暑くて冬は寒いとかないんですかね。
いや、そう
な、
厚みがある。断熱効果あるんで、それは全く問題ない。
え、なんで西は、日本は石造りが普及しなかったんですかね。
それは山には木がいっぱい生えてるから。
そっか、
で加工しやすい。
あ、なるほどね、
うん、カンナで石なんか削れへん、ブランダで削らない。
うん、そうか、パンパンパンパンと
日本は木造建築やから、まあまあ加工しやすいっていうのはものすごいやりやすいっていうね。それと壁でしょ、向こうはヨーロッパの石を組んでいくねんから、あの30センチぐらい厚みがあるんですよ。だからまあヨーロッパ寒いしね、だから断熱効果もあるし、まあそういう意味ではたくさん石があったからそういうになったんやもん。日本はほとんど木造ですね。木造に竹を編んだ壁、泥を塗って、そういうの多いですよ。
なるほど、うん、さあ続いてはちょっと面白い名前なんですけど、ラーメン構造とは何ですか？
ラーメン構造っていうのは、はい、垂直方向の柱と水平方向の柱をつなぐ針、うん、まずこういう針あるでしょ、
はい、
それのそのことを言うみたいね。針によって建物全体を広げる構造のことを言うのは、普通ね、建築っていうのは壁式ってなるんですよ、で歩く、まあ、鉄筋で組むとですね、ある空間の開口部だけが決まんない、これ以上開口部を大きくすると建物自体に問題があるから、開口部全部決めて壁式構造とラーメン構造と2種類ある、ラーメン構造は柱型で型枠をやって、で針を作って普通の木造を建てるような形をするの、その2種類あるんですよ。
なるほどね、は
い、壁式構造とラーメン構造と2つあるよ。
まあ、なんかメリットとしては間取りの変更とかこう自由にしやすい、
ある程度ね、柱やからね、柱と針やから。
まあデメリットとしてはその柱、針の部分が張り出してきてしまう、
それボコッとこう出ようから ね
ということで、どっちがいいってことはないんですか別に。
いや、だから使いやすいのは壁式構造の方がいいと思うよ、壁式は柱がなくて本当にこう片枠だけでこうコンクリートの面を作って、窓やったら窓の部分だけ開けとくという、使いやすい。稼働でも普通の稼働、ラーメンの場合はこう柱の部分が出てくるから、どうしてもこうきちっとこうならへんわね、こうなるよ、
なるほどね、
それの違いやね。
はい、ありがとうございます。はい、さあ続いて敷金礼金、まあ、まあ聞き慣れた言葉ですけれども、この礼金というのは関西だけの決まりなんでしょうか。
まあ他でもやってるとこもあると思うんだけど、あくまでも感謝の礼、お金やね。
まあ、誰に対するですか。
いや、家主さんに対して、自分の代わりに建物を建てていただいて、ありがとうございますというお礼金ですね。敷金は何、まあ、かあった時の担保用に預かってくって預かり金
だ。だから、まあ、最後出る時にはいろいろ差し引いて帰ってくる、
まあ、あくまでもね金銭的な債務なんです、基本的には敷金っていうのは、あの保証金とはまた違う。保証金の場合はその中を直したりとか現状回復を使ったりするけども、敷金の場合は金銭債務、家賃が遅れたりとか、
なるほど、
そういうことを差し引くための預かり金です、
なるほどね、はい、わかりました。続いて現状回復義務とは。
現状回復義務っていうのは、建物を賃貸借で借りた場合はね、個人個人には全館注意義務っていうことがある。注意して使ってくださいよと、故意に潰したらダメですよと、
全館、
全館注意義務っていう義務が発生するんだけども、例えば壁にこうなんか書いて傷つけたりとか、 まあ、ペンキは描かへんけど マジックで描いたりとかね、うんうん、そういうことすると、うん、そこから引かれるわけです、うんうん、な現状回復元に戻してくださいよと、うんうん、ただしあのそこの面だけの費用になるけどもそれでは元に戻らへんよね、うんうん、なんでか言ったら表面に貼ったる壁紙っていうのはロットによってね多少色がやっぱ違うんだよ同じ白でも、うんうん、だから全部こう買えないし高く結構はつくんですね。
なんかそこで多分ねきっとあれ揉めたりするんでしょうね。ここだけでいいじゃないと思うのが、うん、まあ、住んでた人の気持ち。
だから誰が見てもこれはこ、うん、あのミスで故意にやったような感じの場合はこれはしょうがない、うん、だけど今の法律では自然損も生活してるなんで、うん、まあ、自然に汚れたっていうことに関してはそれは家賃の中に入ってますよということが一般的な法律的に決められていることなんです、うん、だから普通に住んでたら全く問題ない、うん、それは親父に含まれてる多少汚れたやつ、うんうんうん、そういう風になってますね。
さあ今週は塾長に夏休みスペシャルと題して賃貸の質問についていろいろとお伺いしました。
はい、
それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はチューブのですねビーチタイムお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾長栄庵塾長住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりカモナスセットプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り京都府のラジオネームブルースリーさんからいただきました。ありがとうございます。賃貸の原状回復についてです。修繕費用を払う必要のあるものとないものの違いがあまり分かりません。例えば家具を置いていた場所のへこみはかからないと聞きました。どのような考え方で払う払わないを判断しているのでしょうかというお便りです。これはねよくこういうもう本当に質問を
結構ね30年から今から30年以上前の時はねだいたい原状回復と称して、うんうん、ちょっとしたことでも畳の部屋が6畳あったら1枚悪かったら1枚だけさらに変えるっておかしいでしょ、
うんうんうん、
全部変えたりすると非常に費用がかかるというね、うんうん、だからそういうことで退去される時に非常にトラブルものすごく多かったんですよ、うんうん、ひどいとこやったらね100万円ぐらい請求するとか、
それはちょっと
床のちょっとへこんだとこを直すとかね、
はいはいはいはい、
それこう人間が見るので感覚でちょっと変わってくるんですよね。だからそれでほんまトラブル多かった。でそのトラブルあまり多すぎるんで国土交通省の方でそれをちょっと直そうということでその自然損耗っていうね自然に汚れたやつに関してはお家賃に含まれてますよと、
うんうん、
で故意にやった分に関してはね、うん、それは原状回復費用から修理代として引きますよという形になったんですよ、
うん、
基本的にはね、うん、お家賃きちっと払って普通住んでる分に関しては、うん、もうそのままでいいと思います。
いやでもその故意のやつってどういうことですか。例えば
故意に棚を作って釘で穴開けたとかね、
はいはいはい、
昔は公団でもね釘一本開けたら200円取ったんです。それが厳しかった現状回復して
る。今はそれは大丈夫。
今もまあまあ埋めたらしまやからね。
濃いってどこまでが濃い。
だから入る時にね、うん、必ず皆さんチェックするんです、
うんうんうん、
うちの担当者も、うんうん、ちゃんとできてるかって部屋チェックしてでその時に悪いところは写真撮って残すとかね、うん、それぐらいやってるんですよ。
レンタカーと一緒ですね。
そうです、
ね、ちゃんと傷があるところ写真撮って
あとから
ねえ
で
ね
なんかその家具置いて肩いてこんな自然でしょ。そんなしゃあないですよ。でね畳の部屋も最近減りました。ほとんど洋室になってね。でクロスもそんなにめちゃくちゃ汚れへんしね。だからまあまあ10年も住んでたらもうそのしょうがないですよ。自然存亡ですよ。
例えばこうペット家のマンションだと、うん、まあいろいろペットがいたずらした部分での存亡があると思うんですが、うん、そういうのもやっぱり自然損耗に入るんですか。
いやいやペットで犬がガーッと傷つけたらそれは自然損耗ではないと。
ない。猫が引っかいちゃったとか。
例えばさ犬飼う場合は 犬いる1匹いるからなんぼとか取る可能性もあるしね。
うーんなるほど。
で大きさ決まってるし これぐらいの人数とかね、うんうんうん、そういうのをペット我慢症って結構最近あるんで、
うん、あります
ね。まあ、それによって多少はね、うん、まあまあ、ペット飼ってる人も多いですやん、
うん、
で犬はまあ比較的ましたけど猫はどこ行けるか分からへんからね、
うん、
だからそれによって変わるけど、まあまあ要はね、入る時にそういうことを全部質問して、
うん、
ね、ほんで返答もうて入るっていうのが一番いいんですよ。
まあ、そうでしょうね。
まあ絵は賃貸やからもう分かんない、黙ってハンコポン押して入ったら出る時に特約事項をこうちゃんとこれ書いてますやんって言われるから、
うんうんうん、
だからね、先に喧嘩っていう意味は交渉をちゃんとしておくと、
うんうん、
出る時はどうなんですか、うん、この程度はいいですか、うん、これ飽きませんかっていうきちっとね最初に確認をして、それから部屋入るっていう風にした方が後はトラブルなくなるのが少なくなると思います。
はい、わかりました。はい、それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、入居時に十分注意して質問して確認をして、それから入居契約をしてください。
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりカモナスセットプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、絶好調の奥の本部長、イーガレージ、うん、お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別25,000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
空いているガレージが埋まらないとお困りの方、ぜひ e ガレージ検索してみてください。初期費用は25,000円、そしてランニングコストは無料の e ガレージです。ぜひ活用してみてください。そしてサマーチャポン宝くじキャンペーン実施中です。サマー年末チャポン宝くじ当選金額合わせて5000万円なんですが、サマーは2500万円となっています。現金5万円が400名様に当たりますよ。そしてウェブ応募でもれなくクオカードペイが200円分プレゼントとなっています。資格がある方ぜひお早めにご応募くださいね。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。